お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月9日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。アンソニー・アルバニージー首相は今日、オーストラリアとの年次首脳会議に出席するため来訪中のインドのナレンドラ・モディ首相とメルボルンで会談する予定です。会談では防衛、教育、そして海洋安全保障について協議される見通しです。アルバニージー首相は、今回の訪問は2020年に両国の間で築かれた包括的戦略的パートナーシップをさらに発展させるものだと述べています。
India is such an important relationship for Australia
インドはオーストラリアにとって非常に重要な関係国です。インドは今後世界第3位の経済大国になるでしょう。私がモディ首相をオーストラリアにお迎えするのはこれが2度目です。明日は大きな1日になります。最後はマーベルスタジアムで多くのインド系コミュニティの皆さんを迎えることになります。彼らはここオーストラリアに大きく貢献しています。アルバニージー首相でした。モディ首相の来訪にあたり、今夜メルボルンでは大規模なコミュニティイベントが開かれ、イベントにはオーストラリアのインド系コミュニティから数千人が参加する見通しです。イラン情勢をめぐり、アメリカ中央軍は今朝、イランに対する追加の攻撃を開始したと明らかにしました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランによるホルムズ海峡での最近の攻撃は、停戦の終結を意味すると発言しており、攻撃はその数時間後に実施されたものとみられています。イラン国営メディアは、攻撃は複数の地域に及んでおり、ホルムズ海峡に面するバンダル・アッバスやシリクといった沿岸都市、そしてイランの原子力発電施設があるブシェールなど複数の地域で爆発音が聞こえたと報じています。トランプ大統領は、アメリカが全面戦争に戻るか、または当初の停戦合意を恒久的な合意にするための追加交渉が行われるかについて明確には述べていません。一方、アメリカのバンス副大統領は、ホルムズ海峡の完全な解放に向けイランに圧力をかける考えを示しています。合意は非常に単純です。彼らが船舶を攻撃するなら、私たちは徹底的に反撃します。ただそれだけです。これが基本的な流れになるでしょう。バンス副大統領でした。中国とバングラディッシュで大雨による土砂崩れが相次ぎ、26人以上の死亡が確認されました。中国北西部の甘粛省では、連山村で山の斜面が崩れ、整備作業に当たっていた作業員21人が死亡しました。一方、バングラディッシュではコックスバザールの難民キャンプで、イスラム系の学校を飲み込む土砂崩れが発生し、少なくともロヒンギャの子ども5人の死亡が確認されています。バングラディッシュのコックスバザールには、120万人を超えるロヒンギャの難民が密集した難民キャンプがあります。簡素な住まいや森林が切り開かれた斜面に暮らす人も多く、モンスーンの大雨が降ると地盤が不安定になりやすい状況です。教師のベグム・ジャハンさんは、土砂崩れで建物が突然崩れたと話しています。祈りが終わった後、私たちは席に着き、生徒たちの授業内容を確認していました。女子生徒たちが来て覚えたことを暗唱しようとしたその時、突然建物の東側が崩れ落ちました。西側にいた私たちは何とか外に逃げることができましたが、東側にいた人たちは全員瓦礫の下に埋もれてしまいました。腕を骨折した人もいましたし、命を落とした女子生徒もいました。ベグム・ジャハンさんでした。ニュースを続けます。昨日、オーストラリアの通信大手テルストラで全国的なネットワーク障害が発生し、その影響でビクトリア州の地方鉄道サービス V ラインは現在も運休しています。また、ニューサウスウェールズ州ではほとんどの地方鉄道サービスが再開していますが、 ハンター地域やシドニー南西部の一部の路線では依然として遅れや運休が続いています。一方、 B ラインのウィル・ティエッポ CEO は、ビクトリア州では運転士が交通管制センターと連絡を取るために使う予備の衛星電話にも通信障害の影響が及んだと説明した上で、運転再開に向けて現在最終確認を行っていると述べました。
ARTC は
ARTC ではすでに国内の既存の列車で33回の試験を実施していて成功が確認されています。現在はメルボルンで無線システムが安全に作動していることを確認する試験段階に入っています。ティエッポ氏でした。南オーストラリア州当局は州内で2例目となる H5 型鳥インフルエンザの感染を確認しました。州の第一産業省クレア・スクリブン氏によりますと、ヨーク半島のハードウィックベイで見つかった海鳥、オオミズナギ鳥からこの方のウイルスが検出されました。この発表は南オーストラリア州の海岸線やサンゴ礁を対象とした40年以上で最大規模の航空調査の結果を受けたもので、同調査では野生動物の広範な大量死は確認されませんでした。スクリブン氏はこのため H5 型鳥インフルエンザの感染例は限られた事例にとどまっているとしています。多発性硬化症の患者数千人が使用する2つの治療薬をめぐり、政府の補助が今後も続くかどうか判断が迫っています。対象となっているのはオクレバスとケシンプタという薬で、いずれも政府が医薬品の費用を補助する医薬品給付制度 PBS の対象となっていますが、今週の会合で見直しの対象となっています。政府は大幅な価格の引き下げを求めています。政府の補助がなくなれば、オクレバスの費用は患者にとって年間最大$33,000に上る可能性があるとされています。オーストラリアのがん治療の臨床試験では、女性患者を安全に治療するために医師が必要とする十分なデータが集められていないと科学者たちが指摘しています。ジョージ国際保健研究所の新たな研究によりますと、2014年から2024年に発表されたオーストラリアのがん治療臨床試験128件のうち、結果を男女別に報告していたものは 2% 未満でした。研究者らは、免疫療法や化学療法を含むがん治療で女性の方が重い副作用を経験しやすいという証拠があるにもかかわらず、こうした状況であることを懸念しています。筆頭著者のビクネスワリー・ブテマライ博士は、医師は治療が男女のどちらにも同じように安全で効果的なのかを知る必要があると指摘しています。その情報を集めて報告しなければ、人口の半分にあたる人たちの治療判断を導くための証拠が医師にとっても少なくなってしまいます。患者は誰でもこの治療は自分に効くのか、どんな副作用が出る可能性があるのかを知りたいのです。性別がそうした結果に影響するにもかかわらず、データが分析されず報告もされていないのであれば、治療をより安全で一人一人に合ったものにするための情報を見落としていることになります。ブテマライ博士でした。続いてスポーツです。国際オリンピック委員会 IOC がロシアへの出場資格停止処分を一時的に解除しました。これによりロシア選手は2028年のアメリカ・ロサンゼルスオリンピックに出場する可能性が高まっています。一方でオーストラリアオリンピック委員会は、ロシアでは過去に極めて深刻なドーピング違反があったとして、全てのロシア選手が規則を完全に遵守していることを確認するため、最も厳格なドーピング防止措置を講じるよう求めています。 IOC は声明を発表し、競技における公正な条件を確保したいとしています。続いてお天気です。お昼の時点での明日7月10日金曜日のお天気です。パース、次第ににわか雨が収まるでしょう。日中の最高気温は19度。アデレード、次第に雲が広がりそうです。最高気温は17度。メルボルン、おおむね晴れるでしょう。最高気温は16度です。ホバート、おおむね晴れ、最高気温は13度。キャンベラ、 朝に霜が降りるでしょう。日中は曇りの予報です。最高気温は13度。シドニー、1、2度雨が降るでしょう。最高気温は17度。ブリスベンも1、2度にわか雨になるでしょう。最高気温は21度です。ダーウィンはおおむね晴れるでしょう。最高気温は33度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。